シリーズ私の社会貢献恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である。こう語られた恩師久保角太郎先生は、恩師小谷紀美先生と共に社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介、一人一人にできることで人と社会に貢献していきましょう。ストーリー、ピアサポーター星野隆さん72歳。苦しかった過去が誰かを支えたいと思う原点。障害、がん、うつ病、アルコール依存など悩みを抱える人を、同じ悩みを持った経験や知識を生かしたり、共感して支え合うボランティア、ピアサポーター。その一人、星野隆さん、72歳は、虐待や最愛の娘の死、妻の介護とうつ病、数々の苦難に直面したが、人との出会いと言葉の力に救われたという。今は自分の経験を生かして家族を亡くしたり落ち込んでいる人と向き合い、前を向いてもらうためのサポートをしている。一人でも多くの人たちを元気にしていきたいと語る星野の原動力を聞いた。傾聴から始まる心の支援。星野さんがピアサポーターとして活動を始めたのは2年前。病気や障害のある人が一人で悩みを抱え込まないようにという思いを胸に活動を続けている。大切なことは、目の前にいる相手の話をしっかり聞いて、相手が今どんな調子でどんなことを感じているのかを思いやっていくことです。自分のことも少し話しながら耳を傾けていると、だんだんと話してくれるようになります。そんな星野さんは、子供の頃は人と話すことが苦手だったという。その背景には幼少期からの厳しい経験があった。小学4年生の頃、酒に酔った父や私を気に入らなかった父の再婚相手から虐待を受けるようになったんです。やがて虐待は明るみになって、私は児童養護施設に入所しました。中学校を卒業してから漁師として働いていた頃、偶然にも漁港で父親と再会しました。驚くことに、大阪で造船の仕事を手伝わないかと誘ってきたのです。父には嫌な思い出もありましたが、父が私を認め誘ってくれたことは嬉しくもありました。大阪で一緒に暮らすようになって、父からは以前のような虐待はなくなりましたが、新しい再婚相手からは冷たい態度を取られ、職場でも使えないと罵られてばかり、辛い日々が続きました。家族の喪失、重い介護。20歳の時、父は脳梗塞で死去。住む家を失った星野さんは、ふるさとの広島で一人暮らしを始める。そこで出会った孝子さん、71歳と25歳で結婚。孝子さんの生まれ故郷の名古屋市に移住した。結婚して1年後に娘の静子さんが生まれた。静子は明るくて誰とでも仲良くなれる子でした。しかし、娘が10歳の時、娘の部屋から出火した火事で亡くなったのです。実は娘はその時、火事から一度は逃れたんです。ですが、私と孝子の姿を見て怒られると思ったのでしょうか。 私たちの目の前で火の中に戻ってしまったんです。私たちは静子を止められず、消防士と消防団員の方々が何とか救助を試みましたが、娘は助かりませんでした。娘を助けられなかったショックで、孝子さんはお酒に依存するようになってしまう。1年後にはアルコールの影響で認知症の兆候も出始め、入院することに。私は娘の死を悲しむ暇もなく、妻の介護と入院費用を稼ぐことで精一杯でした。妻を最後まで看取ってやりたかったんです。いくつも仕事を掛け持ちし、睡眠時間も削って奔走しましたが、58歳の時にとうとう過労で倒れてしまいました。生きる力をくれた人たちとの出会い。医師の診断はうつ病だった。当時は食事も喉を通らず、命を絶とうと何度も思ったという星野さんを助けたのは、障害者支援センターから派遣されたヘルパーの女性の江原ゆりえさんだった。江原さんは職務以上に私を気遣ってくれる温かい人でした。私が仕事で失敗してベッドの上で動けずに泣いていると、私の気持ちをしっかりと聞いて何度も励ましてくれました。江原さんは私にお土産をくれたり、家族ぐるみで旅行に連れて行って行ってくれたりと、いつも気にかけてくれた。一人じゃないよと私に教えてくれた人なんです。少しずつ気持ちが前向きになっていく星野さん。その心には、火事の時に娘を助けようと奔走した消防団員の姿が強く残っていた。平成22年2010、12月、57歳の時、当時の消防団団長だった小塚勝司さんに希望を伝え、稲永消防団に入団した。小塚さんの指導は厳しかったのですが、面倒見がいい人でした。口数が少なかった私にも、膝を突き合わせてじっと耳を傾けてくれたんです。うつ病が再発した時、頭によぎったのも小塚さんでした。電話をかけたら優しい声で、お前がかけてくるのを待ってたよと言ってくれて、ほっとしました。そして、霊友会の教えを実践していけば、少しずつ気持ちが前向きになるはずだと声をかけてくれ、霊友会に入会しました。少しずつですが、私は父や娘に、毎日お経をあげるようになりました。そして小塚さんが自宅で開いている集いでは、自分の気持ちを誰かに語り、聞いてもらうことで楽になると教わりました。自分の言葉で発表すると、周りの人が真剣に聞いてくれる。すごく気持ちが落ち着きました。それからは人に話すことがどんどん好きになったのです。ある集いで、私の話を聞いた女性から、家に引きこもる高校生の娘さんについて相談を受けました。私が娘さんに会いに行くと、彼女の口はなかなか開きませんでしたが、私も自分の境遇を語りながら、ゆっくりでいいからと話を引き出していきました。すると、実は、お父さんが目の前で自殺してしまったのを見たトラウマを打ち明けてくれました。ものすごくつらかったと思います。私は涙をこらえ、何でも話していいんだよと伝えると、彼女は何時間も自分の気持ちを話してくれて、その様子にお母さんも涙を流していました。後日、彼女が外に出られるようになったと聞いて、こんな私でも誰かの役に立てるんだと心から感じられて嬉しかった。今のピアサポーターの活動にもつながっています。体験が誰かの希望になるように。 2年前から勤めている NPO 法人の所長から推薦を受けて、ピアサポーターとして活動するようになりました。愛知県精神保健福祉協会などから依頼を受けて、学校や病院、地域の福祉イベントで自分の生い立ちや元気を取り戻した体験を発表したり、心の病に悩んでいる人の相談に乗ったりします。生徒や患者からよく、辛かったのにどうして立ち直れたんですかと聞かれます。私は江原さんや小塚さんを思い浮かべながら、元気になるには人と交流することが一番大切だと話しています。一人でいるよりも、互いに言葉を交わして少しずつ打ち解けていく楽しさを伝えたい。交流を深めていく中で、落ち込んでいた方やその家族から、おかげで元気になれましたなどお礼を言ってもらえたときは本当に嬉しいですね。私が変われたのは、支えてくれた人がいたからに他なりません。活動を通じて、一人でも多くの人を元気にしていきたいです。社会貢献豆知識。災害に強い町へ、地域の防災訓練で命を守る。災害はいつ起きるか分かりません。地域で行われる防災訓練は、住民一人一人が災害時の行動を身につける貴重な機会です。実際の避難経路の確認や消火器の使い方、応急手当の訓練など体験しながら学ぶことで、いざという時の冷静な対応力が養われます。防災訓練は子どもから高齢者まで誰でも参加でき、地域の絆を深める場にもなります。訓練への参加は、自分と家族、そして地域の命を守る大切な一歩。普段から災害に備え、地域の防災活動に積極的に関わることが、災害からの早期復興にもつながります。みんなで力を合わせて安心できる街を作りましょう。訓練日程や参加方法については、地域の消防署や自治体のホームページなどでご確認ください。制御、会員心得。恩師久保角太郎先生、恩師小谷君先生は、法華経の精神を日常生活の中に生かしてこそ、人はより良い人生を生きることができ、ひいてはより良い社会を築くことができると確信し、在家主義仏教霊友会を開かれました。私たちは両恩師の説かれた教えを誤りなく実践していくために、次の事柄を守ることを誓います。1つ、自らの先祖を自らの手で供養する。1つ、進んで仲間づくり導きを行う。1つ、集いに参加する。1つ、定められた会費を納める。1つ、導きの親と子は互いに啓発し合い、より確かな信頼関係を築くよう努める。さらに、会員間において、陰口、虚言、人身攻撃など、人を傷つけるような言動を慎む。いかなる名目においても、金品の貸借、授受関係を結ばない。霊友会を利用して、商売等の営利行為をしない。なお、疑問が生じ、解消しない場合は、本部の指導を仰ぎます。霊友会の会費について。霊友会の会費は、中学生以上1人月額500円です。小学生以下は納める必要はありません。